先週から教会の暦が新しく切り替わりました。そして毎週日曜日に読む聞く福音書はマルコ福音書に切り替わりました。これから1年かけてマルコ福音書から主の御言葉を聞いてまいります。福音書は全部で4つありますけれども、このマルコ福音書が一番古い、一番最初に書かれたと、こういうふうに言われております。それも最大のマルコ福音書の特徴と言っていいと思うんですけど、それ以外にもこのマルコ福音書にはいろんな特徴があってですね、他の3つの福音書と比べるといろんなことが分かってくるんですけど、もう一つの特徴というのはですね、一番短い、16章しかない、一番短いんですね。そして一番短いっていうこともそうなんですが、文体がですね、ちょっとこう雑っぽいというか粗雑なんですね。あまりよく吟味して書いてない、こういうふうに、それは文体をギリシャ語で見ればわかるわけで、で短いし粗雑だし、語彙数ですね、ボキャブラリーの数も他の福音書と比べるとうんと少ないんです。これを一言で言うと、なんだかとっても慌てて書いた、そういう印象を受ける福音書が、マルコ福音書でございます。そういうふうに言うと、そういう意味で、文学的な価値っていう見方をしますとですね、マルコ福音書というのは他の福音書と比べるとちょっと低いかもしれませんけれども、なんといっても一番最初に書かれたというのはですね、第一級の資料でございます。とびっきり大きな意味をそこに持っているわけですよね。そしてこれが一番最初に書かれた福音書ですから、その後に出てくるマタイやルカやヨハネ福音書というのはこれを参考にしたんです。これを手元に置きながら、どうやら彼らは自分たちの福音書を書いたな、でこういうふうに言われます。なんでそんなことが分かるんだろうって、皆さん思われるかもしれませんが、ギリシャ語でよく見ていくと、このマタイやマルコの福音書にはですね、マタイやルカの福音書にはですね、マルコ福音書がそっくりコピペしている部分、要するにそのまま書き写している部分というのがあるわけなんですね。そういうのが何箇所か登場しているので、なるほど、これは参考にしたんだなということがわかるわけであります。マルコ福音書の特徴はそれだけではありません。もう一つ大きな特徴があります。それはマルコ福音書にはクリスマスストーリーがないということですね。クリスマスストーリーがない。今日も教会学校で、クリスマスストーリーを皆さんでこう楽しむと思うんですが、いわゆる講談劇、ペイジェント、これがないんです。マリアもない、ヨセフも出てこない、羊飼いも登場しません。ではマルコ福音書はどんな風に始まっているかというと、それが今日先ほど私たちが一緒に聞いた御言葉で、こんな風に始まっていました。神の子イエス・キリストの福音の始め。皆さんは文章を書くとき、おそらくちょっと上手に書け、できるだけ上手に書こう、こういうふうにきっと思うと思うんです。ですからこう インパクトを与える文章を書こうと思ったら、書き出しってすごくもう頭使いますよね。いろいろ考えますよね。どうやってこの文章を書き出そうかって工夫すると思うんです。書き出しに意表をつくような言い方をするとですね、このお話はどんなふうに展開するんかなっていうふうに思って読む方も興味をそそられるわけなんですけど、マルコ福音書は神の子イエス・キリスト福音の始め、この書き出しを読んで凝ってるなって思う人誰もいないと思うんですね。彼には上手な文章を書こうとか凝った文体をで書こうなんていう意図が全くないんであります。まるで文章を書いたことのない人であるかのようであります。けれどもですね、こういう見方は間違っていると思います。なぜかというと、マルコはパレスチナ地方に住んでた人です。普段はイエス様と同じようにヘブライ語の方言と言われていたアラム語のようなその地方の言葉を喋っていたんだけど、福音書はギリシャ語で書いたんです。このイエスの時代の地中海世界というのはですね、アレクサンダー大王がギリシャ帝国を作って以来、このギリシャの影響、ヘレニズムの影響というのはとっても強くなり、そしてギリシャ語が広く使われたんですね。ちょうど今の私たちの時代の英語のような言語がギリシャ語だったわけであります。ギリシャ語が当時の世界共通、世界というか地中海沿岸地域の共通語として使われていた。ですから貿易をするにしても、それから政治的なお話をするにしても、海外との交渉というのはギリシャ語を使っていたようであります。ですからマルコにとってギリシャ語というのは、第二外国語でありまして、外国語なんですね。で、外国語でこれだけのものを書き上げるわけですから、マルコに文章を書く力がなかったなんてことは、とても言うことはできないでありましょう。マルコにとって美しい文体なんてどうでもよくって、まさにそのままにただ起こったことを、その事実を淡々と書こうとしたんだなっていうことを思うわけであります。そのあまりにも朴訥とした文体からは、これは作り話じゃないんだな、小説ではないな、少しでも早くイエス・キリストのことをたくさんの人たちに伝えたい、知ってほしい、そういうマルコのこう熱意というのを私は感じるのであります。福音が来た、グッドニュースが現実となった、世の救い主がとうとう現れた、そのことに心を震わせてこれを書いたのではないでしょうか。そんなマルコのちょっと興奮気味な様子というのも、この冒頭の一言、神の子イエス・キリストの福音の始め、この一言から受け取ることができます。クリスマスページェントの物語はなくとも、この一行の中にマルコにとってのクリスマス、イエス・キリストの福音の誕生の出来事がしっかりと現れているのであります。マルコはその福音、すなわちイエス・キリストが この世界に出現した時の出来事を次のように書き綴りました。これは預言者、旧約聖書イザヤの言葉が成就をしたと、こういうふうに提示しているんです。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。古い古い旧約聖書にこう書いてある通りのことが今起こった、こう言って、洗礼者ヨハネがここに登場するのであります。そして洗礼者ヨハネこそイザヤの言葉にありました先に使わされた使者、メッセンジャーであります。イエスのために道を備える役割を洗礼者ヨハネが担ったんでありますね。主の降誕をこうして控えまして、その前に対抗節、アドベントという季節を私たち過ごすわけですけども、なぜでしょうか。そのことをちょっと考えてみたいんですが、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよというヨハネの荒れ野でのこの声に私たちは従おうとしているんです。主の道をまっすぐに整えよう。そうしてクリスマスに向けて私どもの心を、信仰を整える、こういう気持ちがこのアドベントの季節には込められております。洗礼者ヨハネが荒れ野で言ったのは、今日の福音書の言葉ですが、悔い改めでしたね。悔い改め、罪の許しを得るための悔い改め、そのための洗礼をヨハネが授けたと書いてあるあります。そういうメッセージでありました。ヨハネはそのためにヨルダン川で洗礼を人々に授けていたわけであります。悔い改めの洗礼って書いてあるので、これはキリスト教会が授ける洗礼とは少し意味合いが違ってくるんですけれど、ヨハネの強調点は悔い改めにあったんであります。アドベントになって教会でこの日曜日の礼拝に使われている聖壇の布の色、これが紫に変わりました。この聖壇の色というのも私たちに季節を告げているわけでありますが、お気づきの方も大勢いらっしゃると思うんですが、この紫というと皆さんが思い浮かぶもう一つの教会のカレンダーがありますよね。四旬節です。受難節とも言ったりしますけど、これ紫は四旬節の色なんですが、アドベントにもこれ使うんです。なんでだろうということを考えたことはあるでしょうか。それは四旬節もアドベントも悔い改めがそこで語られているからです。四旬節というのは、これはキリストの苦しみ、受難を覚える季節ですから、私たちもそれに合わせて悔い改めるという気持ちで、よくわかるわけですが、同様にアドベントも洗礼者ヨハネの言葉を受けてこの色を使うのであります。カトリック教会以来の長い伝統に従うとそうなんですけれども、20世紀の後半あたりからだったと思いますが、ルーテル教会では、特に欧米の教会ではもうそれがほとんどそうなっているんですけど、紫ではなくて明るい青、 まあ、明るい青というのも紫と同系色なんですけど、ライトブルーを使うようになってきています。なぜかというと、アドベントには間もなく救い主がやってくるという期待と希望がそこにある季節だからです。紫と、まあ、同系色でこう悔い改めの気持ちを込めつつも、同時に希望の輝きを表したいということで明るめの青を用います。まだ市ヶ谷教会にはその聖壇の布は揃っていないんですけれども、明るめの青を希望の輝きを表すということで、用いるんですね。まあ、四旬節とこう区別をつけることができて、これはとても良いことだなというふうに私も思います。今新しい式文改訂に向けて作業が進められておりますが、その中ではアドベントに紫とそしてライトブルー青をどちらを使うことも提案されております。洗礼者ヨハネはイザヤの言葉をから受けて、このイザヤの言葉を受けて行動をいたしました。そして悔い改めを述べ伝えたんであります。ヨハネはイザヤの言葉に影響を受けながら悔い改めのメッセージを語ったのであります。イザヤ書の中に悔い改めそのものがあるわけではないですが、道を備え道をまっすぐにというこのメッセージは、今日のイザヤ書40章3節4節の中にあります。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。まっすぐにせよという文はそうは書いてないんですけど、この谷をすべて、谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。低いところはから身を起こして高くして、高い山や丘は低くしなさい。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。でこういうヨハネの、イザヤの言葉が40章にございます。ヨハネはきっとこのイザヤの予言を彼流に解釈をしたんだろうと思うんです。道を整えまっすぐにするとは、曲がりくねった自分の生き方をもう一度神様に向かってまっすぐにしよう、こういうふうに考えたわけですね。そしてそこからヨハネは悔い改めの呼びかけをしたのであります。今日の福音書の6節などを見ると、そこにはヨハネのそうしたまっすぐな生き方というのがちょっと出ているかなと思います。ラクダの毛衣を身にまとい、革の帯を締め付けて、そして、日々の食べ物は食料はイナゴと野蜜であったと。これは当時としてもおそらく相当原始的な、まあ、質素な生き方だったというふうに言えます。まあ、世俗を避けたんでしょうね。まあ、修道生活、隠遁生活をこうやって送っていたということであります。でこのようなヨハネの、まあ、徹底した生活ライフスタイルから、今日のイザヤの言葉を解釈していくと、これが、まあ、悔い改めというメッセージになっていくんだなっていうのがなんとなく分かってくるんではないでしょうか。イザヤはそのすぐ後にもとっても大事な予言を語っております。で私たちこうしてアドベントに聞く御言葉としてこのイザヤ書の言葉を聞くとき、次の部分は聞き漏らすわけにはいきません。 主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。この一言です。主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。主の栄光がこのようにして現れる。この栄光の現れをこれから私たちは待ち望むのであります。栄光の現れ、イエス・キリストを私たちは待ち望むのであります。この部分をヨハネはまた独自に解釈したんだと思うんですが、イナゴを食べて飲み水をなめて普段暮らしている男ならではの語り口じゃないかなというふうに私は思います。ヨハネはこう言いました。私より優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の靴の履物の紐を解く値打ちもない。ヨハネらしい言葉ではないでしょうか。私はここには2つのメッセージが込められていると思います。一つはですね、間もなくやってくる救い主のことをヨハネは優れた方とこういう言い方をしたんです。優れた方。そしてもう一つは、私はその人の履物の紐を解く値打ちもない、こういう言葉で、言い方で謙遜を示したのであります。この時まだヨハネはイエスに会っていません。やがて会うんですけど、彼はその時を待っているんです。イザヤの言葉のうちにヨハネは神の声を聞き取って、以来主イエス様との出会いを待ちわびていたのです。聖壇の布の色で言うなら、彼の気持ちは希望の色、ライトブルーであります。そして後半部分、靴の紐を解く値打ちもない。この中にあるのは、主の到来をやってくるのを待つヨハネの心構えを感じることができます。身も心も低く、慎みと謙遜を持って待ち望むヨハネの姿、それは聖壇の布、紫が示すメッセージでございます。救い主イエス・キリストが与えられます。いや、私たちにはもうすでに与えられた、このように言うべきであります。救い主が私たちに与えられたのです。それは人間の歴史の中で起こったのであります。救いは現れたのです。今日私たちはここで洗礼者ヨハネとイザヤの言葉に耳を傾けました。そして御子イエス・キリストによって表された救いの約束を共に祝い喜んでいるのです。イエス様の救いは私たちにも例外なく当てはまるのです。主イエス・キリストが私たちの喜びであり、私たちの希望であることを今日確かめて、クリスマスへと向かってまいりましょう。祈ります。愛する主よ、クリスマスを控える私たちに、バプテスマのヨハネとイザヤの言葉から慎みを、そして希望を語りかけてくださり感謝いたします。どうか私たち、目に見えない主のお働きを、そして私たちへの救いを、その履物の靴の紐を解く値打ちもないというこのヨハネの謙遜に 私たちも心を合わせて、おごり高ぶりを捨てて、あなたの前に身を低くするものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。